地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。なお1月のみ、1月9日月曜日朝7時からと、その週の土曜日14日朝8時から、第2月曜日に変更させていただいております。本日のテーマはロコモティブシンドロームです。講師として済生会滋賀県病院副院長の吉岡誠先生に来ていただきました。吉岡先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはロコモティブシンドロームです。あまり聞き慣れない名称ですが、吉岡先生、ロコモティブシンドロームはいつから使われるようになった言葉なんでしょうか。そもそもどのような意味があるんでしょうか。
はい、ロコモティブとは機関車とか推進力、原動力という意味ですが、運動のという意味もあります。日本は今後超高齢化社会に突入しますので、寝たきりになる人が増えると予想されています。加齢とともに筋肉や骨、関節、軟骨、椎間板などの運動器に障害が生じると、立ったり歩いたりする運動能力が低下し、やがて日常生活に支障をきたして介護が必要となったり、寝たきりにつながる恐れがあります。そこで日本整形外科学会は2007年にロコモティブシンドローム、日本語にすると運動器症候群という概念を提唱しました。以後略してロコモと呼びますが、運動器を長持ちさせて健康寿命を伸ばしていくためにロコモを予防することが大事になります。ロコモという言葉には、元気で長生きするためには運動器を健康に保つ努力が日々必要なのだというメッセージが込められています。
なるほどね。今健康寿命という言葉が出てきましたけれども、これはどういった意味なんでしょうか。
はい、健康寿命とは元気に自立して過ごせる期間のことです。
はい、
私たちの寿命は伸び続け、今では人生90年に手が届こうとしています。しかし一方で、自立した生活を送れる期間、健康寿命が平均寿命より男性では約9年、女性では約12年も短いことが分かりました。これは支援や介護を必要とする期間が平均で9から12年もあるということです。長い人生、いつまでも元気に過ごすためには健康寿命を伸ばすことが必要なのです。
ロコモと似たような意味を持つ言葉があったと思うんですけれども、
サルコペニアとかフレイルのことでしょうか。
そう、それです。サルコペニアとフレイルはロコモとどう異なるんでしょうか。
サルコペニアのサルコはギリシャ語で筋肉を意味し、ペニアは減少とか少なくなるという意味で、この2つの言葉の造語です。
はい、
サルコペニアとは加齢によって体内の筋肉量が著しく少なくなる現象のことで、いわば運動器全般の障害であるロコモの一部であるとも言えます。一方、フレイルとは虚弱体質の虚弱を意味する英語、フレイリティがその語源で、高齢者の筋力と体力、気力が著しく衰え、その影響で普段の生活に支障が出る状態のことです。これは日本老年学会が提唱しました。それぞれの言葉をさらに要約すると、ロコモは骨や関節、筋肉といった運動器の衰え、サルコペニアは筋肉の衰え、フレイルは運動能力だけでなく心を含めた心身の衰え といったところでしょうか。
さて、日本には今どれぐらいロコモの方がいらっしゃるんでしょうか。
2015年の発表では予備軍を含めて4700万人がロコモと言われています。
4700万人もですか。
ええ、軽症の方が約3200万人、重症の方が約1400万人で、その合計になります。
それはすごい人数ですね。では重症と軽症はどうやって区別をするんでしょうか。私たちが簡単に判断できる何かロコモテストのようなものはあるんでしょうか。
はい、日本整形外科学会ではロコモになっていないかを簡単に調べるためのチェックリスト、ロコチェックと言いますが、はい、それをインターネットのホームページで公開しています。チェック事項を読み上げますと、1、片足立ちで靴下が履けない。2、家の中でつまずいたり滑ったりする。3、階段を上がるのに手すりが必要である。4、家でのやや重たい仕事、例えば布団の上げ下ろしなどが困難になる。5、2キログラム程度の買い物をして持ち帰るのが困難である。6、15分くらい続けて歩くことができない。7、横断歩道を青信号で渡りきれないの7項目で、はい、このうち1つでも当てはまればロコモの心配があります。さらに移動機能の状態を調べるロコモのテストを使ってロコモの段階、つまり重症度を調べることができます。ロコモのテストは立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25の3つからなっています。今日は時間の関係で詳しくご説明できませんが、ロコチェックやロコモのテストは日本整形外科学会のホームページからダウンロードできますので、ぜひ利用してみてください。
はい、わかりました。ロコモの方は男性と女性ではどちらが多いんでしょうか。
男性より女性の方が筋肉量が少なく骨密度も低いため、女性の方がロコモに陥りやすいとされています。
はい、よく足がつるとか腰が痛いといったようなことはロコモに入るんでしょうか。
足のこむら返りの原因の一つに腰部脊柱管狭窄症があります。腰部脊柱管狭窄症や変形性腰椎症などは加齢により脊椎が変形して腰痛や下肢のしびれを生じ、重症化すれば介護が必要となりますのでロコモに入ります。
ロコモは具体的にどのような病気なんでしょうか。
ロコモに特に関係が深い疾患は、はい、膝や腰の骨の変形とか、骨がもろくなる骨粗鬆症ですね。
はい、
それぞれの病気の推計人口ですが、変形性膝関節症が約2500万人、変形性腰椎症は約3800万人、骨粗鬆症が約1300万人だそうで、ものすごい人数になります。
はい、
このような運動器自体の障害には他に関節リウマチや骨折などが原因で痛みや筋力を低下をきたすものもあります。
はい、
また加齢により筋力や持久力が低下したり、意欲の低下により家にこもりがちになると運動不足になり、これも筋力低下の一因となります。さらに高齢化が進むともっと患者数が増えると予想されています。
介護や支援が必要になる原因としてロコモはどのぐらいの割合を占めているんでしょうか。ロコモ以外にはどのような病気があるんでしょうか。
はい、平成25年の厚生労働省による国民生活基礎調査によれば、
はい、
介護が必要となった主な原因は男性では脳血管疾患、女性では認知症が第一位ですが、骨折・転倒と関節疾患を足し合わせたロコモでは男性では全体の 10% で第4位、女子では、29% となり認知症を上回っています。
例えば足の筋肉が衰えた場合、何か全身への悪影響をきたすんでしょうか。
繰り返しになりますが、ロコモとは運動器の障害のため 移動機能の低下した状態です。足の筋肉が衰えると転倒したり骨折を生じやすくなります、
はい、
骨折により寝たきりになりますとさらに筋力が衰え食欲や意欲が低下して栄養不足となり全身状態が悪化するという悪循環に陥ります。また床ずれができたり肺炎を併発したりして生命に危険が及ぶリスクも高まります。したがってロコモを予防することが健康寿命を伸ばすためにいかに大切であるかが分かっていただけるかと思います。
はい、ロコモ対策として日常生活で効果的な予防法があれば詳しく教えていただけますか。
わかりました。日本整形外科学会では日常生活の中で簡単に行える2つの運動をロコトレと名付けて推奨しています、
はい、
その一つが下肢筋力をつけるスクワットで足を肩幅よりやや広げて立ち腰をゆっくり落としていき再び立ち上がる動作です。これを10秒から12秒かけて5回から10回繰り返します。これを1セットとして1日 2、3セットを目標にできれば毎日行います。2つ目はバランス能力をつける片足立ちです。左右1分間ずつ1日3回程度行います。転倒しないように必ず捕まるものがある場所で行います。
はい、
さらに余裕があれば両足で立った状態からかかとを上げるヒールレイズや片足を前に大きく踏み出すフロントランジを加えると良いでしょう。
はい、
いずれの運動も頑張りすぎず無理せず自分のペースで行うことが大切です。
わかりました。腰や膝が痛くて運動に制限がある場合にはどうすればいいんでしょうか。
その場合にも腰や膝の負担をかけないで行えてなおかつ腰痛や膝痛を軽くする腰痛体操や膝体操があります。
はい、
痛み止めを併用したり膝に関節注射を受けてから体操を行うとより効果が上がることもありますのでかかりつけの医療機関で相談してみてください。
はい、逆に運動をしすぎてロコモになるようなことはあるんでしょうか。
関節の軟骨や脊椎の椎間板には運動や生活動作によって適度な負荷がかかることが必要ですが、
うん、
過度のスポーツや体操などで負担をかけられすぎると軟骨や椎間板は逆に傷んでしまうことになりかねません。自分に合った安全な方法でまずはロコトレから始めてみることをお勧めします。
はい、食事で注意するようなことはありますでしょうか。
体重が重いと軟骨や椎間板が痛みやすくなって、
はい、
関節炎や腰痛の原因にもなります。また痩せすぎると筋肉や骨は弱くなって転倒しやすくなったり骨粗しょう症になって骨折のリスクが高くなります。うん、肥満も痩せすぎもよくありません。
はい、
私たちが健康に生きていくためには欠かせない栄養素は炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルのいわゆる5大栄養素ですが、
はい、
これらは運動器の機能を保つのに欠かせません。5大栄養素を毎日3回の食事からきちんと摂ることが大切です。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、運動器を長持ちさせいつまでも自分の足で歩き続けていくことは内臓や心の健康を保つことにもつながっていきます。超高齢化社会が間近となった日本にとってロコモを予防し健康寿命を伸ばしていくことが今最も必要であるということを再度強調したいと思います。
はい、よくわかりました。吉岡先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は済生会滋賀県病院副院長の吉岡誠先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。